Japan.
Landing in Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
Merry Christmas! 12月24日木曜日 RGO 日本放送 Rising Japan。 今日はクリスマスイブということで Rising Japan クリスマススペシャル放送をお送りします。今年こそは特別なあの人に捧げたい Last Christmas。
さあということで今日はクリスマスイブでございます。 Rising Japan クリスマススペシャル放送ということで、yeah, yeah. クリスマスにちなんでクリスマスの曲やまたクリスマスのトークなどをお送りしていきたいと思います。はい、コアさんもいつもよりもクリスマスシリーズでいきたいと思っております。どういうこっちゃ、
感動るやん、
どういうこっちゃ、クリスマス仕様のコアさんです。1曲目ですね、早速ね、クリスマスといえばというような曲聴いていただきましたけども、ラストクリスマスということで、冒頭で
クリスマスといえばこの歌ですよね、
少しコアさんが意味も言っていましたけども、一体全体これはどういう曲なんだと、詳しく教えてくれよコアさんということ
で、確かにきっとね、皆さん知らないで聴いているであろう雰囲気がね、かっこいい感じであるんですが、実はこの曲はですね、ラストクリスマスということで、去年のクリスマスっていうタイトルなんですよね。
なるほど。
で、去年のクリスマス何があったかというと、実はですね、この主人公の彼が、去年のクリスマスに、 愛を捧げていた相手に振られてしまったと。
あららららっていう方ですね。
そうです。僕は君を愛したけれども、君はその翌日に僕を捨ててしまったよねって。
切ないですね。
でも切ないんです、非常に。でも今年は去年みたいに泣きたくないから、他の特別な誰かに僕の愛を捧げることにするよっていう歌なんですよ。
なるほど。
そうなんです。それでラストクリスマスってね、いっぱい言ってますけど、ちょっとポップな感じで言ってますけどね、
振られたんだぜ、
歌はなんかね元気な感じで。そうそう、振られたけど今年はもっといい人を探すぜみたいな。でその特別な、僕の特別な存在に今年こそは僕の愛を捧げたいよって言って終わってる歌なんですね。
なるほど。じゃあ2015年のクリスマスこそは、我々もまたラジオを聴いてる皆さんもその特別な誰かに、はい、愛を捧げていきたいと思います。
そういうクリスマスにしたいですよね。
そうですね、ぜひそうしていきましょう。
はい、
今日クリスマスイブですけどもね、メッセージもですね、
そうですね、
クリスマス関係のメッセージいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。歴史の農業人さん、広島県の30代の方です。クリスマスイブは長男が生まれた日です。予定日より2週間以上遅れて生まれた時はへその緒が首に巻きついていたのですが、元気に生まれてきました。そんな息子くんも今年で5歳。神様、聖霊様、巫女がイエス様と共にくださったクリスマスプレゼントです。毎年クリスマスを迎えるたびにイエス様の生誕と息子の誕生と健康を感謝しますということでございます。
おー、めでたいですね。
まさに今日ですよ。今日が、
今日ですね、
歴史の農業人さんの長男の誕生日、5歳の誕生日ということで、めでたいですからね、一緒にこうされたとしても。
そうですね、そうですね、
おめでとうございます、ということでございまして、
おめでとうございます。ハッピーバースデー。
私たちも健康を祈っております。はい、ということで、プレゼントといえば、コアさん、なんか、
はい、
とてつもないプレゼントがライジングジャパンからあると聞いたんですが。
とてつもない、大きく出ましたね。
そうなんですよ、今日はですね、クリスマスイブスペシャルということで、私たちライジングジャパンからもですね、リスナーの皆さんにプレゼントしたいと思います。
ターキーですか？
それ難しいでしょ。
難しい。しかも届く頃には終わってるだろう。
そうそうそうそう、冷めちゃいますね。リアルタイムでですね、皆さんから、リクエストをお聞きしたいなと思ってまして、番組のですねオリジナル、LINE アットがあると思うんですけれども、
はい、RGO の日本語公式の LINE アットですね。
そうです、うん、この LINE アットにですね、登録していただいているリスナーの皆さんは、私たちとですね直接メッセージのやり取りができるんですね。でそこに、キーワード、あるキーワードを送っていただければ、私たちの方からリスナーの皆さんにメッセージが届くようになってます。でそこにですね皆さんの、欲しいプレゼント、もしリクエストあれば送ってください。
ターキーですか？
まあそのプレゼント、いやいやいや、そのプレゼント私たちがね差し上げられるかはちょっと別として、
まあ希望だけ
ね、もしかしたらね、それもね夢がないですけど、この番組ですね、今始まったばかりだと思うんですけど、
はいはいはい、
この番組が終わるまでのこの1時間の間に、LINE アットでですね、そのキーワードを送っていただければと思います。はい、
なるほど。だから今まだ登録してない人も今からこう LINE アットに登録してもらって、そのキーワードを送ってくれたら対象者であるということですね。
ありますね。今すぐ LINE アットで、はい、登録していただければ可能です。じゃあそのキーワードですよ、どうします？キーワードじゃあターキーにしますか？
いいんですか？本当にそう。
今聞いてないと分かんないですよ皆さん、最初から聞いてくれてないと、まあ、はい、あれですけど、カタカナのターキーにします。
なるほど。
タに棒にキに棒です。
なるほど。ターキーですか？
ターキー、ターキーですね。
ストライクをこう、はい、何回か連続で取るみたいなね。
ちょっとよく分かんなかったです
けど、ボーリング、
あ、早速来ました、今早速来ました、ターキー、
ボーリングターキー、お前いいですよ、これ。
今早速メッセージいただいてますね、続々と、
ね、ターキー
ということで、ね、あのターキーと送っていただければ
また欲しいものがあって、希望があればそれも送ってくれたらそれがもらえるかもよと、
はい、はい、どしどし、はい、メッセージお待ちしております。
はい、ということでここで1曲聴いていただきたいと思います。 Thank you my lord。
シュコられたこの世を愛して我らを救うために天の福音真実言ってきた白い雲となって
また来られる予言通りに明かりともして迎え天国開かれ愛で生ける世界。
主よ、この地に来られ大きな愛を持って私を選び救ってくれた主に愛で返そう。
Thank you my love。
聞いていただいたのはターキーマイロードではなくセンキューマイロードでございました。はい、
こらターキーマイロードじゃないでしょ。
アカペラのかっこいい曲なのに
ねえ、センキューですか、
クリスマススペシャルですからねなんて言ったって
まあね、まあね、はい、ターキーがキーワードですからね、皆さん。
あの LINE アップで登録してターキーで送ってきてくださ
った
ら
それが言いたいだけでしょ。
プレゼントもらいますので、よろしくお願いします。
はい
はい、ということで今日は、まあ、クリスマスイブっていうことで、まあ、いろいろクリスマスイブ、ね、パーティーをしたりとか、またプレゼントもらったりあげたりとかでいろいろあると思うんですけれども、どうですか、コアさんとか、なんかクリスマスってこういうことあったなとか印象に残ってることとかあります？
そうですね、クリスマスね、よく小さい頃とか、あのサンタさん の、 あのプレゼントをもらうために努力してたと思うんですけど、
何コンビニでアルバイトとかですか？
いや違うでしょいかにサンタさん の、うん、あの心を奪うかみたいな、いいことをすればいいプレゼントがもらえるって言って、クリスマス前になると、うん、ちょっとあのいい子になったりとかあとはもうイブとかはもうね、うん、前日なんで、うん、あのもう完璧な準備をして寝てました、ね、
何ですか完璧な準備って
どんな準備したんですか
あの夜中に来るということが想定されていたので、うんうん、あのベッドのところにまず、ね、あのその大きなねプレゼントもらえるための大きな靴下をまずかけていたっていうのと、それからね寒い中、あのうちはね煙突がなかったんで、よくね煙突からサンタさん入ってくると思うんですけど、うんうん、まあ、窓から来るであろうことを想定して、まず窓の鍵を開けて、はいはいはい、開けてねベランダねから入ってこれるようにってことで、で、寒かろうサンタさんのために、うん、ホットミルクですよね、温めたホットミルクを置いといて、うん、でさらに手作りクッキー
優しいですねでもね、
そうなんですよ。でね、さらにあの手作りクッキーの、横に手書きの置き手紙、うん、完璧ですね。でそこにサンタさんへって言って、寒い中ありがとうございます私は今年このプレゼントが欲しいですとか言いながら、
なるほど、
もうねプレゼント持ってきてますけ
ど、ね、確かにそういう
ふうに、そうそうそう、
なるほど。
あの次の日ミルクがなくなってるかクッキーがなくなってるかっていうのを朝必ず確認して、
は
い、
なくなってるんですか、やっぱり。
その後にプレゼントを確認、あのねなくなってたと記憶してますけど、うん、あなくなってなかった年もあった気がする
他の家でお腹いっぱいにな
あれみたいな、
なったらいいのか、
あそうそうそうそう、あれってプレゼントあるけどクッキーは美味しくなかったのかなとか、あ
ちょっと子供ながらも気にしちゃうわけね、そういうとこね。
そうそうそうそうそう、う
ん、なんかあの、コアさんらしいですね。すごくあの、細やかな心配りが、うんね、
そうですね、完璧でしたね。
まあ、今の話を聞くに、コアさんはいいとこ育ちなんだろうなっていう
違う
ブランダがあって、
そして、そこはあるでしょ、みんな
クッキーに大きな靴下、そしてベッドで寝てます、
いくらでもあるでしょ、うん、普通です普通です。
あでもいいですよね。そういうねのはいいですよね、本当にね。
思い出ですよね、思い出。
どうですか、ソルトさんなんかは。
いや、置き手紙はあの逆に僕はあのちっちゃい時に手紙もらいましたね。サンタクロースさんから。で朝起きたら、あの僕はそういうなんかこう周到な準備はせず、もらうものだけもらってましたけどね。
逆パターンですね。
でその手紙があったんですけど。そこにあの見慣れたですね、まあもう完全に親父の字だったんですけど、サンタクロースよりではなくてサンザンクロースよりと書いてましたね。本当にもう完全に親父でしたね。
サンザンクロース、どういう意味ですかそれ。
サンザン苦労して買ってきたよと、今年も苦労してるよというアピール、アピールじゃないですかね。
アピールね。
何のアピールしてるんですか。
大変です。世の中のね、あのお父さんお母さんはお子さんを喜ばせるために苦労してます。しかもこれプレゼントしてもこう感謝がサンタクロースに向かうっていうのはちょっと尺ですよね。これは。
そうですよね。
まあまあ確かにね。
うちはもうあの言ってますけどね。パパだよと言ってますけど。
そうなんですか。
え、何？3人の子供
いるけど、今年
もあのパパだよって言ってるってこと
ですか。言ってます言ってます。はい、あの4歳、
サンタには渡さないぞと。
9歳の子供たちにははっきり言ってますけど、でも子供たちはわざと、でもサンタクロースはとか言ってですね、盛り上がってますね。
なんかそれやだな。
すごいな、もう夢を早速ね。壊したパパ。
いやいやいや。あの因果応報で。
っていうかむしろパパがサンタだったぞみたいな、それぐらいの勢いですかね。ま
あ、うねあの学校行くとね聞かれるそうなんですよ。あの昨日何もらったのみたいな、先生から聞かれるそうなんで、ここはね
サンタさんからって。
そうそうそう。
ね、
あまああげるものはあげないといけないっていうところはありますけど。
ね、そうですね。
はい、まあ、子供たちのね夢も。うん、守ってあげたいところですね。
いや思いっきりそうですね、うん、あの今の部分を子供たちが聞いてないことを願ってますけれど
そうですね
いやでもなんか僕そうね、でもクリスマスプレゼントで親からもプレゼントもらってたし、ある一定の時まではサンタクロースからももらってて、プレゼント2個もらってた覚えが僕ありますけどね。
ダブル、うん いやいや、ドゥーさんこそいいとこ育ちですよね。
いやいや、で
プレゼント2つもらったんだ。
いやだから普通にクリスマスってなんか大体みんなこうプレゼント親とかくれるじゃないですか。くれないのか、
うん、
うん、くれてたんですよ。
くれるんじゃないですかね。
プラスアルファはそのサンタクロースっていうので、うん、ちっちゃい頃はプレゼントだからダブルでもらってた覚えがあるんですけど。
どっちが良かったとかあるん
です
か。
どっちが良かった、どっちが良かったか。
サンタさんのがやっぱり豪華なプレゼントだったりして。
ね、いやでもね、うちの場合あれだったんですよ。僕あの姉と兄がいるんですけど、それぞれあの、はい、なんか寝てる部屋が違ったんですよね。姉はなんか一人で部屋があってとか、うんうんうん、でその真ん中の踊り場みたいなところに3つプレゼントが置いてあって、うん、3人でどれがいいか朝起きて選ぶみたいな。
奪い合いじゃないですか。
だったんですよ。
名前とかないんですね。
名前とかなくて、
ルーエとか。
そう、3つあって、でこれ誰のだろう的なのでなんか好きなの
選ぶみたいな。
3人。
なるほどね。
って感じでしたけどね。まあいろいろね、家庭によっても違うのかもしれないですよね。そういうクリスマスの過ごし方。
そうですね。でもね、嬉しいですよね、プレゼントもらえるってね。
嬉しいですね。うん。
そういえばね、こんなお便りも来てましたよ。
何ですか？
ラジオネームやよこさん、30代社会人、東京都の方からですけれども、
はい、
サンタさんの真相に気づいてしまった後も親を気遣って毎年けなげにサンタさんに手紙を書いてプレゼントをもらってました、笑い、ということでね。こういうパターンもあるみたいですね。
なるほど。
まあサンタさんじゃないってことを分かってしまった後も、親頑張ってるね。親に気遣って知らないふりをしていた、偉い。
でサンタさんにいつも散々苦労すって書いてこう送ってたわけですね。
それね、違いますよね、それはね。
あ、違うんですね。
それソルトさんですよね。
いやサンタさんも大変ですよね。
サンタさんは大変ですよ。そういえばね、先日インターネットショッピングの話とかありましたけれども、あの某
やたら あなたがテンション上がって叫んでたやつでしょ。
そう某ヤフーショッピングはですね、
某じゃねえしも
某じゃないですね。なんとヤフーショッピングでプレゼントを買うと、うん、リアルなサンタさんから、うん、プレゼントがもらえるということですね。なんと100人のサンタクロースが、うん、クリスマスイブ、今年もやるみたいですよ、クリスマスイブに、はいはいはい、直接プレゼントを届けに行ってくれるというですね、うん、企画がございます。
つまりご両親がお金をはたいて、ご両親が
こう、そうですそうです、
実家にピンポンみたいな。
つまり違います違います、リアルな、サンタクロース社員です。
あ、社員ね。
はいはいはいはい。
輝くって意味じゃないですね。
違いますよ。働いてる社員です。社員タクロースみたいな。
お
がですね、六本木から出発して届けに行くということで、もしね今年お子さんのためにプレゼントをね、いろいろ買うことが難しいご両親がいましたら、ヤフーショッピングから購入していただいて、サンタさんに届けてい
ただければと。何の話してるんだよ。
子供たちがねこの放送を聞いていないことを祈るしかないんですけれども。っていう感じでね、そんなコーナーで、サンタクロースも忙しいクリスマスですけれども、うん、今週からねすごい寒くなってきましたのでね、はいはいはい、そうなんですよ、
まあ、冬至も過ぎましたしね、
くれぐれも気をつけていただいて、うん、明日のクリスマスは雪が降ってホワイトクリスマスになるといいですね。ということでお送りしたいと思います、ホワイト。セサミモールでホワイトホワイトホワイト。
さあということで本日のライジングジャパンはクリスマススペシャル放送ということでクリスマスイブにお送りしています。メリークリスマスということでございまして、なんかさっき話の途中からなんかソルトさんの声が聞こえなくなったんですけど
というかあのどこ行ったんですか？いなくなりましたね気づきましたかね皆さん、あれ
なんだこれは、
なんだこの音は、なんだこのマ
スメリークリスマスなの
誰よ
サンタクロースであるのじゃ
じゃ
ミッドタウンから来たソルトサンタなのじゃ
ソルトサンタ、
クッキーとミルク食べてくれますか？
いや寒いので助かるのじゃ
サンタさん、ソルトサンタどこ行ってたんですか？
いやもう本当に全国ね、世界中の
嘘、子供たち今の短い間に回ってたんですか？
夢を届けるために大変だったんですよ、はい、
ソルトさんがサンタだったっていう、
ね、そうなんです、
衝撃ニュース、
今日のライジングジャパンは衝撃が多いですね本当にね
ジャパンですか、ジャパン、
サンタはね、いないって言ったり
衝撃的な
ソルトさんがサンタだって言ったり何でもありです、はい、真相はいかに、
おかえりなさいということで、
おかえりなさい、
ございます
ね、今日クリスマスイブで、まあ、あのソルトさんもプレゼント届けに行っていたということでございますけれども、やっぱクリスマスだったらクリスマスだけにこう食べる食べ物とかありますよね、うん、
ターキーですか？
ターキーね、
ターキーが言いたいだけでし
ょ、ターキーですよ、ターキー皆さん
ターキー、実際どうなんですかね、皆さんターキーとか食べます？ね、
食べないよ。
ない。
食べない。食べない。
最近はもうね、コンビニでももう普通に売ってますし、昔は
売って
うちだけかもしれないけどね、はい、丸ごとこうお肉が出てくるのってなかったですよ。前はね。
丸ごと肉ね。
いやない。
今珍しくないもんね。
まあそうだけど出ます、あのだからあれでしょ、鶏ごとが1羽ポンって出てくるやつでしょ。
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう、あの足がねついた鳥ちゃんですよ、丸ごとです。
アニメとかでしか見たことない。
いやでも実際あそうそうそう、アニメでよく見るけど、うん、美味しそうにね、うん、食べるやつねいやでも実際ね、クリスマスケーキとか、うん、チキンとか、まあ、ターキーとかですよね、うん、なんか海外ではそんなに食べないらしいですよね。
そ そう。
そうみたいですよ。なんかアメリカとかでは、うん、チキンじゃなくてむしろハムだとか言って聞きましたよ。
あんまり変わんなく
ない。ハムもいやハムもあの薄っぺらいハムじゃなくて
燻製みたいな、
もう丸ごとハムみたいな。
なんかこう縛ってあるみたいな。
あ、そうそう、それを切って、あ、まあ、それお中元
です。そのイメージしかないよ、ハムって言うんだ。
まあでもそういう感じ。それを切って食べてるとか、あとクリスマスケーキ日本みたいにね、なんかサンタさんが乗ってるとかっていうのは、
じゃあ何が乗ってるんですか？
何が乗ってるんでしょう、まあ、ケーキ食べないんじゃないですか、
ケーキ屋さんが海苔に乗ってるってわけじゃなくてですか？はい、ということで、
どういうことですか？止まった想像して止まっちゃったね今。よく分かんなかったですけど、
イメージができ
る。海苔に乗ってるだからあのケーキが売れてって話で、でケーキ食べないんだったら何？日本だけ？そういうなんかケーキ屋さんとかさ、
日本だけかも
しれない。必死にコンビニとかでもこう外で寒い中、クリスマスケーキいかがですかって言って、日本だけなんですか？
日本だけですよね多分。まあみんなね、ご家族と一緒にホームパーティーとかしたりね、なんか家庭料理が出てくるんですか、美味しい。
そういうのもいいですけどね、
てかやっぱ家族と過ごす、あの人が多いですよ、やっぱクリスマスとか
ね、やっぱ過ごしてほしいですよ、ね、うん、
そうですね。
日本ぐらいでしょ、だってクリスマス、あの天皇の誕生日がお休みなのに、うんうんうん、クリスマスが休みじゃないのは日本ぐらい。
休みじゃないっていうのは本当 に、
ね、あれじゃない、連休にしたくないだけかもしれないですよ、この忙しい年末にっつって
、23、24、25ってそうそうそうそう、確かに、そうそうそう、一番忙しい時期ですからね、うん、年末3連休は厳しい。
経理の人なんか大変
だね
締め処理がとか言ってますよね
いやでもね、休みじゃないの厳しいですよね、うん、あのみんなね、クリスマスムードになって、もうすごかったですよ、ケンタッキーの前にあの行列できてましたよ、ちょっとさっき外出たら、あらみんなね、やっぱチキンが食べたくなるんだ、クリスマス
はまあね、チキンですよね
大行列、
日本人らしいよね、土曜の牛の日っていうところ
が、そうそうそう、ほんとその通りだと思います
ミーハーですかね。
だってスーパーにそのコーナーができますからね、
イベント好きなのか、
うん、そう、今言ったらチキンがどんだけ並んでるんやっていうぐらい、結構バーンと、ね、一区画がチキンになってますからね今ね
確かに
ね、チキンの消費率が高いであろうこの時期ということで、うん、何の話ですかね、盛り上がってますね。
つまりキーワードはターキーということですね
そうですね、
皆さん聞いてますか、す、ね、ターキーというキーワードを LINE アット送ってきてくれると、なんとライジングジャパンからクリスマスプレゼントが送られると、
漏れなく、
ほら、ソルトサンタが、
あ、ソルトサンタがプレゼント届けに行ってくれるかもしれない、
ね、ターキーなのじゃ、
どういうキャラクターなんだよね、ソルトさん、う
ん、おじいちゃんキャラみたいになってますけどね、
モフモフの
サンタクロースですからね、
ヒゲ生えてますよね、
散々クロース、そういえばですね、明日クリスマスじゃないですか、ね、はい、でまあ、クリスマスイブって、まあ、クリスマスがメインだと思うんですけど、うん、なんと明日はですね、また RJ コアが大好きな星ニュースですけれども、
3人の中で、
明日
クリスマスは
一番ロマンチストな
一番、うん、そうです、ロマンチストコアがお伝えしますが、うん、なんとですね、明日38年ぶりに、うん、あの満月のクリスマスらしいですよ、
おー、
夜空にですね、満月が浮かび上がる夜になるクリスマスということで、1977年以来の、うんうん、満月クリスマスというすごい珍しい日なんですって。満月クリスマス、
そんな呼び方あるんですね、初めて聞きました
。まあ今ね、まあ、勝手に呼びましたけど、77
年以降なかったんだったらそうやって呼んでたのかもしれないですけどね、満月クリスマス、
そうですよ
ね、コアさんさ、コアさん、
いや、あ、でも満月クリスマスで、
コアさん、はいはいはい、あの満月クリスマスってなんかあの新しいナボナの新商品みたいなんで、あのフルムーンクリスマスとか
確かに、ね、
かっこよく言ってくれません、
それはかっこいい。
ロマンチストなのに満月クリスマスって言ってもね。
いやいやそこじゃないでしょ。そこじゃないでしょ。しかもね、あれですよ、はい、また正確な時間をお示ししますが、あの満月が最も大きく見えるのは、20時11分。
日本でってことだよね。
細かい。
20時に。
そうです。
なるほど。8時11分です。明日の8時11分頃、午後8時11分頃に一番大きく、
一番大きく見えます。はい。でも、もし今回またね、前回みたいに曇りで見れませんでしたと
か、双子座流星群の時
ね、になってしまうと、うん、そう双子座流星群一切ね見えなかったんですけど、今回逃してしまうと次に、満月クリスマスが訪れるのは、19年後の2034年だそうです。
うん、
随分細かいデータを。気象庁の方ですか、コアさん。
ちょっと明日の天気はどうなんですか。
ちょっとね、
年末年始冷え込みますかね。
ニュース見てください自分で。
すごいな。でもね、あの月
なので、はい、
月といえばね、あの最近本当によく感じるのは、月って昔ね、うん、そのあのうさぎが木についてるとか
言ってました、
言ってたじゃないですか。で昔、はい、そういうこと言われてみるとそう見えたんですけど、うん、今は右下に男性の顔が浮かんでますよね、うん、なんかそんな風に見えるんですよ。なんかね、ちょっと こちらを見て微笑んでるような顔に
見えてしまうん
です。ですね、かなりイケメンです。はい、鏡で映って自分の顔見てるのかなって思っちゃうぐらいにはっきり。皆さんね、明日の8時11分に
ナルシスト発言、
ぜひ見てみてください。
なるほど、一番大きく見えるからね。
ぜひ見てみてほしいですね。
会いたい方に会える月であります、うん、はい。仙台だと光のページェントが綺麗な時間帯ですかね。
みんなで仙台行きますか、明日は。
行きますか。
行っちゃいますか。
仙台祭
って、ずんだくって帰ってくるか。じゃあ、ソルトサンドさん、ソリー乗せてください。
はい、後ろさん乗れ。早く乗れ。
そんなの黙ってました、ソルトサンドさん。
じゃあ、行きましょう。行きましょう。
ずんださくいに仙台祭くべ。
私たちは仙台に行ってきます。
聞いてる間にちょっと一
瞬 U ターンでも移動。あ、プレゼント忘れた。
どんなうっかりサンタですか。
プレゼント忘れてダメでしょ。じゃあ次の曲お聴きください。ビクトリー。We shall overcome someday.
Rising Japan。
三三七拍子。
仙台さんよく来たね。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。
クリスマスのイブだぞ。牛タンテ
ーションクライン。ベルの音
が違うな。いや仙台ね。
行ってきましたね。
なんで仙台なんですかね。
寒かった。
はい、ということですね、今日のライジングジャパンはクリスマススペシャル放送ということで、さまざまなですね世界のクリスマスソングもお送りしております。うん、英語の曲があったりとか、
今日ね、
そして韓国の曲などさまざまなクリスマスソングをお届けしていますが、皆さんいかがでしょうか。
そもそもね、クリスマスってその由来どこから来てるか知ってます？意味知ってます？クリスマス
教えてください。
いやいや知ってるでしょ。あれですよ、あの英語で書くとクライストとマスとか、はいはい、そのクライストマスってでクリスマスって言うんですけど、このクライストっていうのが英語で言うキリストって言って、うん、このマスって、まあ、ミサって言うんですけど、まあ、礼拝を意味する言葉なんですよね。で、まあ、クリスマスって英語なんですけど、他の言語で言うと、まあ、例えばフランス語とかだとノエルって
言うんですけど、そういう意味ね
って言ったりもしますし、まあ、あのそれは誕生日を意味するラテン語から来た、由来がですね、とかです。まあ、ドイツ語とかだと発音はできないんですけど、聖なる夜、キリストが生まれた夜っていう意味ですよ。
あの、あんまり関係ないというか、話しそれちゃいますけど、クリスマスって、
はい、
Xマスって書くじゃないですか、アルファベットで。
ああ、そうですね。
X の後ろに
訳して、ね、
あのアポストロフィーをつけちゃいけないんですよね、あれね。
ダメなの？だいたいついてるん
です。あの X がそうそうついてるんですか。あれ間違えて X が今そうコアさんが言ったみたいにクライストの意味を表す言葉なんで、省略してるわけじゃないので本当に言わないですね。
あれですよね。X でそのクライストってキリストをまあ代用してるってことですよね。
まあ、あれ自体がもうクライストの意味なんで、もう象徴してる言葉だから。
意味があるんですよね。まあ、つまりそのイエスキリストが、まあ、このように生まれたことを、まあ、お祝いする日ですよっていうことだと思うんですけど、まあ、そのイエス・キリストっていう救い主をいわゆる神様というものを言うんですけど、もう世に私たちに送ってくださった神様に感謝して、まあ、ミサ礼拝ですよね、を捧げるそういう日なんだよ
っていうことですよね。お祝いをする日なんですよね。
それがクリスマスという、うん、そうですよ。よく愛と平和のクリスマスだとか言いますよね、うんうん、天には栄光、地には平和だ。
クリスマス休戦っていう話とかもあったりしますからね。そのクリスマス休戦っていうのはあれらしいですよ。第一次世界大戦中にそのドイツとイギリスがこう最前線でこう戦っていた時に、その最前線で戦っている兵士たちがそのクリスマスをお祝いしてサイレントナイトですね、清しこの夜を歌い始めて、そのクリスマスキャロルを歌ったことによってお互いにこの日だけは休戦しようっていうんで、お互いにクリスマスをお祝いして、あの平和の日だったっていうので世界で一番平和な日って言われたりするんですよね。そういう意味でもやはりそのイエス・キリストが来た日っていうのももちろんあるけど、本当に実際にねこうやってその戦火の中でも平和が保たれた日っていうので、それからもう何千年というか、まあ、1900年ぐらい経ってもそういう風にやっぱされてるっていうのがすごい大きいことですよね。あのどんだけ時が経ったとしても、ただこうね街中でこう賑わうとか、ただそういう日じゃなくて、やっぱ毎回毎回ちゃんとその意味を分かって迎えるっていうところがやっぱ大切ですよね。今年のクリスマスが、まあ、今日イブで明日ですけども、本当の意味を分かってね、私たち一人一人が迎えるクリスマスになればいいんじゃないかなというふうに思います。
Here we go! Rising Japan!
Rising Japan!
天の扉。
ウィミックスというちっちゃな木の小人たちがいた。みんな エリという彫刻家が彫ったんだ。エリの仕事場は小人の村を見下ろす丘のてっぺんにあった。ウィミックスはみんないろんな格好をしていた。大きな鼻をしたのに大きな目をしたの。ノッポくんにおちびさん、帽子をかぶったのに上着を着たの。でもみんな一人の彫刻家に作られて同じ村に住んでいた。そして毎日朝から晩まで同じことをしていた。シールをくっつけ合うんだ。ウィミックスはみんな金ピカのお星様シールと醜い灰色のダメ印シールを別々の箱に入れて持っていた。小人たちは町中どこででも通りのあちこちでお星様とダメ印をくっつけ合って暮らしていたんだ。つるりと滑らかな木でできた絵の具もきれいに塗られたかわいい小人たちはいつもお星様をもらっていた。でも木がでこぼこだったり絵の具が剥がれていたらダメ印をくっつけられるんだ。才能のある小人たちもお星様がもらえた。頭の上まで大きな棒をひょいっと持ち上げたり、高く積んだ箱を飛び越えたりできる小人がいたんだ。難しい言葉を知っているのや素敵な歌を歌えるのもいた。そんな小人にはみんなお星様をくっつけていった。お星様だらけのウィミックス登場。お星様もらうと気分は最高。またすごいことをしてお星様が欲しくなってくるんだ。だけど何もできない不吉ちょな小人もいた。そんな小人たちは醜いダメ印をくっつけられたんだ。パンチネロはそんな小人の一人だった。みんなと同じように高く積んだ箱を思い切って飛んでみた。でもいつも失敗ばかり。みんな寄ってきてダメ印をくっつけていった。ある時は失敗したばかりか木にかすり傷、またダメ印をくっつけられた。一生懸命言い訳しようとしたけどつまらないことを言ってしまってまたダメ印をくっつけられた。しばらくすると体中醜いダメ印だらけ。お家から出るのが嫌になった。帽子を忘れやしないかな。水たまりに落ちたら大変だ。ヘマをしたらまたダメ印だ。そんなことが心配でたまらなくなった。だってパンチネロはもうすでにたくさんの灰色のダメ印をつけていたから、みんな珍しそうに寄ってきてまたおまけをつけていったりするんだ。やつはダメ印だらけがお似合いだな。木の小人たちはみんなでそう言ってからかった。あいつはダメな小人だからな。パンチネロはみんなからそう言われても仕方がないと思うようになっていった。どうせ僕はダメなウィミックスだから。そうつぶやいた。外へ出ると同じようにダメ印をいっぱいつけたウィミックスたちと一緒にいたんだ。その方がずっと気が楽だったからね。ある日パンチネロはウィミックスらしくないウィミックスに出会った。お星様もダメ印もつけていないんだ。木のまんまだった。名前をルシアと言った。みんなルシアにもシールをくっつけようとしたけどつかなかったんだ。あるウィミックスはダメ印が一つもないなんてすごいね と駆け寄ってルシアを褒めた。そしてお星様をくっつけようとしたけど落ちてしまった。今度は別の小人がやってきて、お星様を一つももらってないなんてとバカにしてダメ印をくっつけようとした。でもそれもやっぱりくっつかない。僕もあんな風になりたいなとパンチネロは思った。もう誰からもいいとか悪いとか言われたくないよ。それでシールのつかないあの子にどうすればいいか聞いてみた。それなら簡単とルシアが答えた。毎日エリに会いに行くのよ。エリ？そう、エリよ。彫刻家のね。仕事場へ行って一緒にお話しするのよ。
どうして？
自分で確かめてくれば。丘のてっぺんへ行くのよ。すぐにわかるから。そう言ってシールのついていないウィミックスはスキップしながら行ってしまった。
でも僕なんかに会ってくれるかな？パンチネロは叫んだ。
ルシアにはもう聞こえなかった。それでパンチネロはお家へ帰ったんだ。窓のそばに座って木の小人たちがちょこちょこ急ぎ足でお星様やダメ印をくっつけ合っているのをじっと見ていた。あんなの変だよ、そう独り言をつぶやいた。そしてエリに会いに行こうと決めたんだ。パンチネロは細い道をテクテク登って丘のてっぺんの大きな仕事場の中へ入っていった。何もかも大きくて、そりゃ木でできた目はまん丸になった。背の高さほどもある腰掛けがあった。仕事台の上を見るのに背伸びをした。腕くらい長い金槌が置いてある。パンチネロは一生懸命驚きをこらえた。やっぱりよそっとくるっと向きを変えて帰ろうとした。その時名前を呼ぶ声がした。パンチネロ？それは低い大きな声だった。パンチネロは立ち止まった。パンチネロじゃないか、会いに来てくれたんだね。こっちへ来て私に顔を見せておくれ。パンチネロは恐る恐る振り返って大きなおひげの職人を見上げた。僕の名前を知ってるの？ちっちゃなウィミックスはそう聞いた。もちろん知ってるさ。私がお前を作ったんだからね。エリはかがみ込んでパンチネロを拾い上げ仕事台の上に置いた。作り主は醜い灰色のダメ印を見て思いやり深げに言った。ずいぶんたくさんつけられたね。そんなつもりじゃなかったんだよエリ。僕一生懸命やったんだ。ああ何もかも分かっているよ愛しい子。他のウィミックスがお前のことを何と思うと構いはしないさ。本当？本当だと思う。お前だって気にすることなんかありゃしない。お星様やダメ印をつけていったのは一体誰だい？みんなお前と同じようなウィミックスじゃないか。みんながどう思うかなんて大したことじゃないんだパンチネロ。問題はね、この私がどう思っているかということだよ。そして私はお前のことをとても大切だと思っている。パ
パンチネロは笑ってしまった。僕が大切？どうして？だって僕歩くの遅いし飛び跳ねたりできないよ。絵の具だって剥げちゃってる。こんな僕のことがどうして大切なの？エリはパンチネロを温かく見つめた。そして彼のちっちゃな木でできた肩にそっと手を置いてゆっくりとこう言ったんだ。それはね、お前が私のものだからさ。だから大切なんだよ。パンチネロは今まで誰からもこんな風に見られたことはなかった。まして作り主からこんな風に言われるなんてね。嬉しくて言葉も出なかった。毎日お前がここへ来てくれることを願って待っていたんだよ、とエリが言った。シールを一つもつけていない小人に会ってね、それで来たの、パンチネロは言った。ああ、知っているとも。お前のことを話してくれたよ。どうしてあの子にはシールがくっつかないんだろう。作り主は優しくこう話した。それはね、みんながどう思うかなんてことよりも、私の思うことの方がもっと大事だと、あの子が決めたからなんだよ。シールがくっつくようにしていたのは、お前自身なんだよ。どういうこと？どんなシールがもらえるかってことを気にしていると、シールの方もお前にくっついてくるんだ。お前が私の愛を信じたなら、シールなんてどうでもよくなるんだよ。よくわかんないな。エリはにっこり微笑んだ。今にわかるよ。時間はかかるわね。こんなにたくさんダメ印をつけられてきたんだからね。ともかくこれからは毎日私のところへおいで。私がお前のことをどれくらい大好きだか忘れないようにね。エリはパンチネロを仕事台の上から下ろして床の上にそっと置いてやった。忘れちゃいけないよ。外へ出ようとするパンチネロにエリはこう言った。この手で作ったからお前は大切なんだってことを。それから私は失敗しないってこともね。パンチネロは立ち止まらず心の中でこう思った。ありゃ本当だぞ。そしてその時、一つのダメ印が地面に落ちた。
Rising Japan。
さあということで、あれよあれよと番組も終わりに近づいてきたかと思いきや、クリスマスイブもね、こう終わりに近づいてきているし、そして2015年も終わりに近づいてきております。ということで来週はいよいよです、う
ん、早い。
いよいよ2015年最後の放送になります。いよいよですね。しかも我々ライジングジャパン担当木曜日、何日だと思います？31日の大晦日です。
なんでなまっちゃうんですかそこで。
31日の夜18時をね、我々ライジングジャパンが2015年の終わり染めさせていただけるわけでございます。さあということで、ぜひとも来週もね、また聞いていただけたらと思いますということでございまして、本日はライジングジャパンクリスマススペシャル放送ということで、内容もクリスマスに特化してですね、お送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。 歌が多かったですけどもだは1個クリスマスプレゼントとして皆さんに送りたいと思います
どういうことやねいらないわ素敵なね、はい、クリスマスお過ごしください、
はい、ということでまた来週もぜひとも年末お迎えていただけたらと思いますまた来週もこの時間にお会いいたしましょうメリークリスマス
メリークリスマス We wish you a Merry Christmas 337
拍子
バイバイ
오셨었지 이미 벌써 다시 오셨지 그의